2023年2月1日水曜日、時刻は午前8時3分になるところです。大阪は先ほどまでは日が照ってたように思いますが、雲が多くなってきてるようですね。今ちょっと窓のに近寄って空を見上げましたら雲が多くなってます。でも予報では今日晴れのお天気ですね。まあ、今日も上がるということで12度3度ぐらいまで上がるということですね。まあ、2月1日になりました。ちなみに満月は2月の6日ですね、月曜日です。さてさてさて、孫子ですけれども、いやいやいや、なかなかまあ、刑に入ってまして、まあ、ここから先日言論ということですけれども、昨日は刑の位置、まあ、守ると攻めるのね、こう意味というか、まあ、これを教えてくれました。で、最後のところでは、まあ、守りの上手な人は大地の底の底に潜んで隠れると。で、攻撃の上手な人は天界の上の上で行動すると。どちらにしてもその体制を表さないとだから味方を安全にして、しかも完全な勝利を遂げることができるのであるというふうなことでした。で、それを踏まえて刑の2ですね、読み下し文、ちょっとこう長いんですけれども、勝ちを見ること、囚人の知るところに過ぎざるは、もろもろの大衆の衆に人、勝ちを見ること、囚人の知るところに過ぎざるは、善の善なるものにあらざるなり、戦い勝ちて天下善なりというは、善の善なるものにあらざるなり、ゆえに集合秋の毛髪の毛のことですね、秋の毛、集合をあぐるは他力となさず、たくさんの他力、ゆえに集合をあぐるは他力となさず、日月を見るは名目となさず、大帝を聞くは掃除となさず、いにしえのいわゆるよく戦う者は勝ちやすきに勝つ者なり、ゆえによく戦う者の勝つや気性なく、奇抜の奇、勝ちの勝、気性なく、知名もなく、知恵の知、名誉の名、知名もなく、有功、有冠の有、功績の功、有功もなし、ゆえにそのと、ゆえにその戦い勝ちてたがわず、たがわざる者はその勝ちを置くところ、すでに破るる者に勝てばなり、ゆえによく戦う者は腐敗の地に立ち、思考して敵の背後を失わざるなり、このゆえに将兵は、勝った兵、将兵はまず かちて叱る後に戦いを求め、敗兵負ける兵、敗兵はまず戦いて叱る後に勝を求む、勝ちを求むとなっておりますね。で、中のところで、まあ口語訳後でちょっと読みますから、まあこの中をちょっと先に紹介しておきますけれども、冒頭のところの囚人の知るところに過ぎず、大衆の衆、人の人、囚人の知るところに過ぎずというのは、一般人にはわからない微妙な形、形について黙算し判断すべしということということですね。一般人にはわからない微妙な変化ということでしょうね。形、状況。で、中の2、集合、秋の、あの毛髪の時の形の昔の字なんですよね、これ。集合。で、合というのは細長い毛。秋の毛は特に細いということです。で、三の勝ちやすきに勝つというのは、一般人では見分けがつかないが、敵の背景、負ける形、状況、敵に背景があって味方の勝算が十分であることを体勢のはっきりしないうちに読み取って、そこで勝利を収めることとなっておりますね。いやー、これちょっと読みながら、あのフランスの数学者の言葉を思い出しましたけれどもね、最も重要なことは流れの変化にあると。その微細で、いや本当 気がつかない、多くの人は気づいてないような微妙な変化、それを読み取ることが一番大事なんだということを、あの本に書いてありましたけど、それを思い出しますね。で、中の4、腐敗の地、これはすなわち必勝の立場、よく事前の目算を遂げ、一般人に、まあ一般人がよく出てきますね、一般人に分からぬ微妙な点を読み取って、必勝の体制にあること、とこう書いておりますね。いやー、まあ、あの不遜ながら、まあ、私もある程度年齢こう経って、でおまけに、まあ、これからね世に出ようという方のお手伝いをしているわけですけれども、でもうたくさんの方見てきてますよね。でも同じようなことやってても、あのうまくいく人といかない人、やっぱその差はこう、もうすっごく些細なことなんだろうなというふうなことはすごく思ってて、何か、ああそうか、ちょっと人間なんかちょっとこうね、あの自問自答しながらこう生きてたら、大昔にこうもうすでに分かっていることっていうのは、やっぱり人間がやっぱり何かこう知れることなんだなということですよね。これなんか読んでてそんな感じがしました。さて、この K の2の口語訳ですね、これも意味深いですね。 K の2、勝利を読み取るのに一般の人々にも分かるようなはっきりしたものについて知る程度では最高に優れたものではない。まだ体制のはっきりしないうちに読み取らねばならぬ。戦争して打ち勝って天下の人々が立派だと褒めるのでは最高に優れたものではない。 無形の勝ち方をしなければならぬ。だから細い毛を持ち上げるのでは力持ちとは言えず、太陽や月が見えるというのでは目が鋭いとは言えず、雷の響きが聞こえるというのでは耳が里いとは言えない。昔の戦いに匠と言われた人は、普通の人では見分けのつかない勝ちやすい機会を捉えてそこで打ち勝ったものである。だから戦いに巧みな人が勝った場合には、人目を引くような勝利はなく、智謀優れた名誉もなければ、武勇優れた手柄もない。そこで彼が戦争して打ち勝つことは間違いがないが、その間違いがないというのは、彼が収めた勝利のすべてはすでに負けている敵に勝ったものだからである。それゆえ戦いに巧みな人は味方を絶対に負けない腐敗の立場において敵の体勢が崩れて負けるようになった機会を逃さないのである。以上のようなわけで、勝利の軍は開戦前にまず勝利を得て、それから戦争しようとするが、敗軍はまず戦争を始めてから後で勝利を求めるものである、となっておりますね。まあ今のウクライナのことも最後のところちょっとまたね思い出しますけれども、いやーこれはまた本当になかなかすごいものですね。やっぱり孫子の兵法も、まあ本当に戦争だけではなくってね、全てに、いやこれですから、まあ金谷先生この本の方も老子とのなんか本当にこう定流に老子があって、またその上に孫子があるというか、なんかそんなね、新設孫子の著者も言ってましたけれども、そう思いますね。孫子の兵法経の2、勝利を読み取るのに一般の人々にも分かるようなはっきりしたものについて知る程度では最高に優れたものではない。まだ体制のはっきりしないうちに読み取らねばならぬ。戦争して打ち勝った天下の人々が立派だと褒めるのでは最高に優れたものではない。無形の勝ち方をしなければならぬ。だから細い毛を持ち上げるのでは力持ちとは言えず、太陽や月が見えるというのでは目が鋭いとは言えず、雷の響きが聞こえるというのでは耳が里いとは言えない。 昔の戦いに匠と言われた人は普通の人では見分けのつかない勝ちやすい機会を捉えてそこで打ち勝ったものである。だから戦いに巧みな人が勝った場合には人目を引くような勝利はなく智謀優れた名誉もなければ武勇優れた手柄もない。そこで彼が戦争をして打ち勝つことは間違いがないが、その間違いがないというのは彼が収めた勝利のすべてはすでに負けている敵に勝ったものだからである。それゆえ戦いに巧みな人は味方を絶対に負けない腐敗の立場において敵の体勢が崩れて負けるようになった機会を逃さないのである。以上のようなわけで勝利の軍は開戦前にまず勝利を得てそれから戦争しようとするが、敗軍はまず戦争を始めてから後で勝利を求めるものであるとなっておりますね。孫子の兵法経の2でした。といったところで時刻は8時20分になるところです。以上です。